集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒にマーケットの今をつかむための視点や実践的な FX トレードの手法をお届けしていきます。なおこの番組は YouTube ライブでもご覧いただくことができますので、合わせてご利用ください。さあ、マーケットですけれども、5月の最終週に急落があって株式市場、あとちょっとイタリアの ね、政治混乱がありましたということで、やっぱり今年もセルインメーカーと思ったんですが、あれあれあれ、今ちょっと上がってきまして、なんとなくこうリスクオンなのかなというムードが。そう
です ね、ナスダックなんかはもう高値更新してますから。
最高値更新ですよ、ハングなんかすごいですよね。
どうなってんのっていう感じですけど、
アップルとか、はい、どうなってんですか。
ナスダック系が強いと、まあ、後ほど申し上げますけれども、ドル金利がガンガンガンガン上がっていたんですが、それが急落して、で一度108円のローまで行ったんですけれども、またそのドル金利が上がってきて、ドル金利は上がるわ、まあ、だけど金利が 3% からちょっと下がったので、それが株式にまたポジティブになってとか、まあ、イタリアの、混乱が収まったとか、
なんか急に組閣しましたね、何だったんでしょうね。
急に
人騒がせ
よくわからないですけどね。
だって何でしたっけ、あのイタグジットじゃなくて、
クイタリ、
あ、クイタリね、クイタリって言葉をこの番組で初でご紹介して広がるかなと思ったら、なんかしぼんじゃいました、
もう その組閣したので、
はい、組閣しちゃったっていうこと
で、まあ、だけどどうなるかわからないんですが、はい、まあ、後ほどあのご紹介しますけれども、はい、ユーロに関しては、はい、イタリアの政局の混乱よりも、ECB の政策の方に一気に、要素が変わってし、材料が変わってしまったので、
今週に入って、まあ、ドイツ連銀総裁のバイトマンさん、あとはエストニア中銀理事とか、ブラート ECB 専務理事なんかが立て続けにタカ派発言をしている
。今ですね、まあ、つるんでるんだと思うんですけれども、
つるんでいる、
昨日その発言が立て続けに出て、
はい、
で来週の ECB 理事会に向けてかなりこうタカ派なセンチメントに変わったので、はい、まあ、ユーロが買われているということなんですけれども、
じゃあこれはちょっとあの裏で、ね、同時にこの発言しよう、まあ、少しユーロ下落を止めようという思惑があるんですか。
あ、まあ、そうではなくて、もともとイタリアの方で混乱しているときに、はい、イタリアのこう新政権なんかは結構あの過激なことを言っていたので、まあ、借金棒引きにしろとか、
はい、
好き勝手なことを言っていて、まあ、今イタリアの方ではあの例えば金利が上がると、困るんですけれども、まあ、そんな好き勝手なことを言ってる国のことは知らんというか、ドイツ中心に、まあ、粛々とテーパリングの方に進むよというようなことを、まあ、いきなり言い始めたということ
ですね。 ECB はこの、まあ、混乱、イタリアなんかさまつな問題だぞという、こう変わんないんだぞという意思表示ということなんですか。
まあ、彼らに対するカウンターパンチもあるんじゃないですかね。まあ、黙ってると結構好き勝手なことを言うので、
はい、
あのそれに対するカウンターパンチでもあったんだと思うんですが、
ね、やっぱりドイツは、ドイツはね、イタリアは負債が多いって言われてますので、うん、その金利が上がってくるとかいうとかなり困るという状況の中で、こういうこういけずな発言をしているということなんですね。
それもありますね。あとはもう一つ、イタリアの債券が売られて、
はい、
先週ご紹介しましたけど、イタリアの債券が売られると逆にドイツの債券が買われて、スプレッドが
あ
の拡大するんですけれども、はい、あのまあ、それに対してバイトマンがコメントしたことによって、いきなりこう買われていたものが今度ドイツの債券が売られて、ドイツの金利が上がったもんだから、今度は逆にユーロが買われてくると、
はい、
でその影響は、ちょっと後ほど申し上げますけれども、
はい、
混乱によって、今度、その混乱の時に米債が買われたので、
はい、
ドル金利が一回下がっていると、
はい、
それがちょっとヘッジファンドにとってえらいことになっているということです、
は
い。
まあ、は
い、
イタリアを引き金に、まあ、急落があったんだけれども、まあ、それが今巻き戻ってくる過程でいろいろ傷んでいるところもあるというような。
そうですね、まあ、今年は、はい、もう、よくこの番組でご紹介するんですけれども、ボラティリティが非常に高いというのが今年の特色なんですが、はい、ボラティリティが高いというのは一方向に行くって時もありますけど、どちらかというとボラティリティが高いというのは乱高下するということなので、
神経質ですね、
はい、もう このユーロとかユーロ円とか見るともう本当に乱高下しているので、はい、ちょっとそれに合わせてトレーディングを、チューニングしないと、リクっていないと、はい、えらいことになるという、はい、戻ってきてしまうということですね、
はい、ではここからのポイント今日もじっくり伺っていきたいと思います。この後西原浩一のブルベアどっちからスタートです。
西原浩一のブルベアどっち。
さあここからは西原浩一のブルベアドッジ。今市場を取り巻く強気の材料弱気の材料を整理して皆さんにご覧いただきましょう。画面ご覧いただけますでしょうか。なんか先週と打って変わってちょっとこう強気の材料の方が少し増えたかなという印象ですね。
そうですね、はい、うん、まあ、あの根本的なものは変わってないんですが、ちょっとその同じ材料がひっくり返っているということですね、
はいはい、まずはあの米株が非常に堅調であるということで、ファングが、ね、あのアップルとか非常に強いということで、ナスダックが最高値更新し、ダウも2万5000ドルの大台回復ということになっています。そしてこの金利についてはまた後ほどピックアップするんですが、イタリアが組閣したということで政治混乱が収束したように見える。あとは米朝首脳会談、あの1回は取りやめになったのが結局またやるという方向で準備が進んでいるということを、ね、うん、まあ、安心感というふうに捉えることもできるかな。
できますね、まあ、これはちょっと掲示板のコーナーで、詳細にやろうと思います、
はいはい。ベアの方なんですが、まあ、もう少し長い視点で見るとアメリカの長短金利、これが結構縮小してるんですよね今ね。
そうですね、
はい、
う
ん、これ逆転しちゃうとリセッション入りというふうに言われてますので、アノマリ
ーというのがあります、まあ、ただあの逆転してすぐ後退になるのではなくて、うん、まあ、半年ごとかいうことが多いの で、まあ、すぐというわけではないんですが、材料としてはベア要因に上がるということですね。
あとドイツ銀行なんですが、株価もう史上最安値水準のところで随分空売りがあるみたいですね、
うん、
でも、
うん、これもちょっとまあ1から5段階の、リストの中に入っているんですが、4とか5というところにドイツ銀行入っていて、はい、この、リストに入っていると、まあ、100万ドルだったかな、まあ、結構高額な、人たちのボーナスも自分たちでは決められないというところまで落ち込んでいるということですね、はいはい。まあ、ちょっと前だとこういう話が出るとあっという間にリスクオフなんですが、ちょっと今違うマーケットで動いているということですね、
はい。あとは週末は G7 サミットがあります。でも先週の財務省会合では G6 プラス1、
そうですね、
アメリカが孤立するという、うん、かなりね、なかなか問題が大きそうだ、報復関税の話とかも日々出てるんですが、あんまりマーケットこれ今のところ材料視してないなという印象ですね。
そうですね、まあ、はい、去年は、そんなに気にしなくてもいいんじゃないかというほど、北朝鮮のミサイルが飛び交ったり、
はい、
ちょっとしたことのリスクオフでどんどん落ちていったんですが、結局、マーケットが上がってしまったので、今年はどちらかというと、リスクオフで下がったところは買いというスタンスがずっと続いているので、逆にちょっと危ないんじゃないかなと思っているんですが、
はい、
まあ、今のところのマーケットの反応はこんな感じで、進んでいるということですね。
今日はここからアメリカの金利についてピックアップしたいと思います。金利ということで、ご用意いただいているチャートが米国債、長期債ですね、10年ものの利回り月足のチャートをご覧いただきましょう。
は
い、
で今アメリカではもう政策金利がずっと、じわじわと25ベーシス 0.25 ずつ上げてきていて、
はい、
じゃあ政策金利が上がると、はい、ドル円は上がるのかというと、まあ、そういうわけではないと、
うん、
例えば2017年の初頭は、ドル円ってアメリカのトランプ政権のトランプラリーと言われているときは、
はい、
118円だったわけですね、
はいはい、
でそれからどんどんどんどん、政策金利が上がっているんですが、じゃあ今ドル円はいくらかというと110円上がってないじゃないかということなんですが、
はい、
そうではなくてドル円は、アメリカの10年債の金利に連動するということですね。
足元ではかなりね相関強かったですね、
うん、強かったですね、はい。でこの10年債の金利の、月足になるんですが、30年前からこれ3ヶ月前にも一度ご紹介してるんですが、はい、あ、もっと前か、年末にご紹介して、昨年の11月にご紹介して、これでドル金利は上がってくるんじゃないかというふうにご紹介したんですが、30年前からの、レジスタンスを、11月に超えて、そこからずっとドル金利って上がってるんですね。
3.1% まで上がりました。
はい。 で、これを、もう少し直近で見てみると、
はい、次のチャートです。
はい、これは僕のが、使っているデマークインディケーターという、チャートインディケーターを使っているんですが、はい、見ていただくと9という数字と13という数字が出ると、うん、反転反発しているんですね。
はい、
で今月、見ていただくと、黄色のところで9という数字が出ているので、
はい、
今月どちらかというと一旦反落する可能性があると。
本当だ、9が出てたんですね、月足で。
そうですね、はい、
はい、
でこのその前のチャートを見ていただいて、例えば昨年の11月に、こちらの番組でもご紹介したように、30年内のレジスタンスを超えるということで、多くのヘッジファンドが米国債をショートにしていると。
なんか1993年以来のビッグショートになっているんだそうですね。
そうですね、
皆さん米国債を売ってると。
そうですね、
はい、
で金利が上がってきて、ついこの間までは 3.1% までいって、
はい、
ビル・グロスなんかはもう、金利がどんどん上がるというふうにビッグショートをかけていたら、ここで、先週ご紹介したイタリア債券のドタバタがあって、
はい、
一気に下がってしまったんですね、 2.7 ぐらいまで、
はい、
で、ガバッとこうヘッジファンドの総勢で、まあ、買い戻して 2.7 までいって、
はい、
今ちょっと戻ってるんですが、
はい、
今大橋さんがご紹介していただいたようにかなりのショートが溜まっているので、はい、そんなに簡単には、買い戻しができないと。
イタリアの問題でやっぱりあの安全だというね、米債に資金が戻る過程の中で金利がドンと下がってビッグショートしてた人たちはドンとやられた。
そうですね、
ものすごいやられた、
ものすごくやられて、
らら、
ビル・グロスなんかはむちゃくちゃやられたみたいなんですが、だけど全部じゃあ買い戻せるかってそんなことではないの でこのチャートを見ていただくとちょっと一旦、調整に入る。でドル金利が下がる、
10
年債の金利が下がるということは、
はい、
今これまでの総括線でいくとドル金利が上がっているのでドル円が上がってきているのであれば、ドル金利がこのあと調整で下がるのであればドル円も頭が重たくなる可能性がある。
かなりのショートがまだ、ね、残っているでしょうから、これが買い戻しの圧力がこうかかり続けるとドル金利なかなか上がらないということ で、
ね、
ドル円もなかなか上がりにくいと。
その代わりドル金利が下がっていると株に対してはポジティブ、う
ん、はい、
ということになります。
はい、はい、以上ここまで西原浩一のブルベアドッチでした。ここからは西原浩一の視点です。ここからのマーケット何が焦点になってくるかポイントですが、今月はちょっとイベントが多い。
多いんですね、はい、で、基本的に僕なんかもそうですけれども自分の周りもそうで、あのいわゆるイベント、
うん、
イベントに向けてこうそれに向けてトレードするということはあんまりイベントドリブンのトレードはあまりしないんですけれども、はい、さすがにこう自分もこれだけこう、イベントが多いとそれに備えて、
はい、
まあ、トレードするしかないと思っているんですが、
はい、
今月多いんですけれども来週にかけての、まあ、注意点だけちょっと述べさせていただこうと思います。
はい、この FOMC とか米朝首脳会談とか ECB 理事会っていうのは、ね、そもそも皆さん分かってたかと思うんですが、なんか10日のスイスですか、これ国民投票って何ですか。
これあんまりこう言われていないんですが、はい、5月10日にあのスイスで国民投票があるみたいなんですね。
いやですね、国民投票って響きが、
う
ん、ブレグジットを思い出してしまうんですが、
ね、
何ですか。
はい、で、ソブリンマネーを導入するかどうかというのは、信用創造する、つまりあの普通の商業銀行が例えばスイスだと、クレディスイスとか、
はい、
UBS という大きな銀行があるんですけれども、
はい、
そういうところがまあ、皆さんにこう信用創造してお金を貸すわけですね。住宅ローンを出したり
予信をして、まあ、あなたにはいくら貸しますよっていう、
そうですね、
その貸し出すというような行為のことを信用創造というんですね。
で、はい、それを、なぜこうそういうことになってるのかちょっといまいち、僕もピンときてないんですが、そのソブリンマネーを導入するというのはそういう信用創造をするのは、スイスの中央銀行しかできないようにするべきなんじゃないかという国民投票をするらしいんです。
日本で言うと例えば三菱 UFJ とかみずほがもうお金貸してくれなくなって日銀を返さないと、
日銀を通さないと、まあ、勝手に信用創造してどんどん貸し出しはしない、
ローン組んだりとかできない、日銀の信任を得るということが、
う
ん、
必要
になるっていう、
勝手にどんどん余震でいろんな人に貸したりしない。
なんでこんなことを国民に問うんでしょうね。
まあだけど、まあ、今から30年前のバブルの時なんかも法人がどんどん貸し出しをして
不良債権抱えました、はい、
だからそういうことも起こるので、ちょっとそういうのは、 ソブリンマネーを導入する必要があるんじゃないかという国民投票をするらしいんですね。
10日ですね。これもし可決されると、
はい、可決されると当然あのスイスの銀行には大打撃になってしまうんですが、今のところはあの世論調査では 35% ぐらいしか賛成がないので、
ちょっとね、とんでもないようななんか話ですよね。
だから多分、何事もなく終わると思うんで、はい、あまり報道はされていないんですが、これ国民投票なので
何がどう出るか分からないですね。
ブレグジットなんかあるわけがないということであったり、
はい、
アメリカの大統領選というのは国民投票ではないですが、びっくりするトランプ大統領が誕生したりするご時世なので、まあ、ちょっと何があるかわからないので、この6月10日は、そういう国民投票があるよということはちょっと認識しておいた方がいい。
スイス初で何かあるかもしれない、
はい、
そして来週はいよいよ FOMC ということで、まあ、利上げはもうほぼ織り込まれているとはいえ、
そうですね、はい、で、まあ、3回は織り込んでいるんですが、4回あるかどうかということを、占うんですけれども、はい、まあ、通常他のイベントがなければ、通常ドル円はそのイベントに向けて、はい、じわじわ買われて、利上げが今 100% 織り込まれているので、その利上げが終わると、セルザファクトということで落ちるということが多い、うん、
はい、まあ、FOMC アノマリっていうのがありますよ ね、
そ, うですね、
そこまではドル高で、うんうん、そこまでは金が下がってて、そこからこう転換するみたいな、うん、そういう、まあ、節目になりがちなので注意していただきたいんですが、そこと ほぼほぼ日程重なるのが米朝首脳会談と。
そうですね、
はい、ここはまた後ほど取り上げて詳細お話しいただくんですが、まあ、ちょっと足元で注目が高まっているのが来週の ECB 理事会ですね。
うん、そうですね、はい、まあ、これは本当に昨日あたりまではそういう話、一昨日ですか、なかったんですけれども、はい、いきなりバイトマン中心に、まあ、年内の
QE 終了、まあ、
QE 終了をマーケットが織り込んでいるのは妥当である、
はい、
えっていう感じなんですけれども、ついこの間まではまあ、ドイツも含めてあまり経済的に良くなくてユーロ高すぎるので、
はいはい、
まあ、ちょっとそういうのが遠ざかるんじゃないかと言っていたんですが、まあ、ファイトマンだけじゃなくて昨日立て付けにコメントしているので、はい、まあ、つるんでるんだろうなというふうには思ったんですが、マーケットに織り込みに行かせようとしているっぽいだと思うので、
はい、
まあ、このコメントだけを取ると、まあ、ユーロ買いになると。
今はだからユーロ上がってきてますよね、うん、ユーロが大変強い地合いにこう変わってきています。 1.1837 で今動いているんですが、まあ、円安ドル高気味でありユーロドルが上がってくるとユーロ円なんかがちょっとこう強いなという感じに、
そうですね、先々週まではユーロ円が、バンバン毎日落ちていたんですが、6日連続落ちていたのが逆転して今度帰ってきているということなんですが、
はいはい、
まあ、メルマガ等でもやってるんですけど、まあ、基本的にある程度こう利食いながらトレードしないと、
はい、
冒頭で申し上げましたが今年ボラティリティが高いの で、
そうです、ね、
一方方向にどんどん行くってわけではなくて、
はい、
今年110年で始まったのも105円まで行ってまた戻ってきてっていうことを繰り返しているので、うん、先月のドル円もそうですけど111円の40まで行ったものが一気にもう短期間にどんと108円まで落ちて、
はい、
でまた戻ってくるということを繰り返しているので、
はい、
まあ、トレードとしては、まあ、つけ物石みたいにずっと持っていないで少し軽いタッチでやらないとボラティティについていかない、
はい、
ということが、注意点だと思います。そういうことが起こりやすいのはこういうふうなイベントが多くて、イベントドリブンでそれに合わせて売買する必要はないんですが、
はい、
きっちりこう利益確定も入れていかないと方向性が切り替わる可能性があるので、
はい、
要注意ということですね、
はい
はい、
6月14日 ECB 理事会というのは来週のこの番組の時ですね、ちょうど木曜日です。
本当ですね、は
い、ちょっとすごい動くかもしれないですね、うん、ということで
ちょっとじゃあ内容変えた方がいいかもしれないですねすごい、はい、そうですね、
来週の木曜日ですよ、14日、
はい
はい、まあ、それまでの間これだけのイベントがありますのでね、うん、
はい、
その後、まあ、22日 OPEC 総会とかトルコ先ほどちょっと利上げしたということで、う
ん、予想外3%ぐらいぶっ飛んでるみたいですが、
はい、ぶっ飛んでると、
はい、
でその後 EU 首脳会議ということでまだまだねイベント盛りだくさんですが、
この22日以降は来週の番組でも取り上げますが、来週のイベントに向けてはこれだけ重要なイベントが今月最高のイベントが来週3つぐらいあると
はい、注意していただければと思います。以上、西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則博さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイトイーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板に寄せられたご質問に西原さんに直接ご回答いただくコーナーですが、今日はチャットの方にもちょっと書き込みいただいてまして、前哨戦の中で、西原さんが欲しいと言ったホンダジェット、日本人顧客第1号が日本通信の三田会長だっていう書き込みいただいてますので、
素晴らしいですね。1
号じゃなかった西原さん、
いやどうせ買いませんから。
そうですか。
はい、
そしてあとは111円39銭がトップアウトだったのかどうか、ドル円の解説をお願いしますというのがありますので、ちょっと後半でまた伺いたいと思います。まず掲示板に寄せられたご質問を紹介しましょう。ビビーティーさんからいただきました。来週6月12日にシンガポールで米朝首脳会談の開催が予定されていますが、北朝鮮リスクはマーケットでは意識されると思いますか？またドル円の動きはどうなると見ていますか？ということで、ここで111円39がトップアウトだったのかどうかの解説も合わせてご回答いただきましょう。
なるほど。まあ、北朝鮮のリスクといっても、一度これキャンセルになったものが
トランプさんね、
もう一度やる、まあ、キャンセルするということで、北朝鮮は今サンクション、経済制裁が効いてきて、まあ、どちらにしても会談はしたかったということがもう分かってしまったんですけれども、
かなり苦しいみたいです。なんかこう、結構背取りの話が、ね、報じられたりしてて、やっぱ結構困ってるんだろうなと、
今回、はい、シンガポールではカペラホテルというところにでミーティングするんですけれども、泊まるのはフラートンで、そのフラートンホテルの経費は北朝鮮が払うんじゃなくてシンガポールガバメントが払うみたいなんで、
それの意
味がホテル代も払わないのかっていう、いや
ちょっとその意味がよく分かんないですよね。分
かんないですけど、別に100万円ぐらいですけど、
だから払えないってことじゃない、
国だから払えばいいんじゃないのと思うんだけど、はい、結局昨日シンガポリアンと話してたらシンガポールガバメントが払うって言ってたんで、なんで払わなきゃいけないのかなと思うんですが、
はい、
それはさておいて、トランプさんが言うようにこれは 1回では終わらないと、
はい、
で2回3回とやるものであるということですね。結局トランプさんとしては非核化、完全非核化を目指しているんですが、はい、その核廃棄というのは 1,2 ヶ月で終わるわけではないので、
はい、
1年ぐらいかかってしまうかもしれない。で開けてみると、なんか友人も言ってましたけど、ものすごい持ってるかもしれないので、
核を、
分かんないじゃないですか。開けてみればいっぱい持ってるかもしれないので、
見てみないとわからない、
は
い、
ちょっとそれはだから、それを例えば廃棄するって言って、
リビア方式だとその国外に運び出しての廃
棄、アメリカ持っててドカンと壊したんですが、
ですよ、ね、
だからどうなるかわからないので、例えば1年2年かかるかもしれないので、その間にサンクションを緩めないと北朝鮮は干上がってしまうので、どこまで妥協してあげるかということになると思うんですね。それで、1回の会合ではなくて2回3回続くんではないかと、だから意外にこう次回の会合ではステートメントももしかすると出ないかもしれないということなので、12日に会合するんですけれども、意外に、マーケットに直球の反応はないかもしれない、だけど開けてみないとわからないので、
はい、
ちょっと、来週の火曜日の、東京時間の10時かな、その時は気をつけた方がいいというふうに思いますと。
すでにトランプ大統領が、はい、最大限の圧力という言葉は使いたくないと、 そして今回の会談での署名はないと、1回ではなくて複数回でやるというようなことをおっしゃってますので、まあ少しこう柔らかい感じになったなと。
だからそこまで具体的に言われると、逆にあの会合のが進展があるんだろうなと思うんですよね。まあ、2回3回やるってことは、そういうこうプロジェクトとか一つ単位で話が進んでるんだろうなということが分かる。
水面下での、ね、交渉があって、ね、まあ、トップ会談っていうのは最後ですからね、
もう最後の顔合わせだけなので、そこでなんかあの話してじゃあどうしようとか決めるわけではないので、決まったことを会談で、まあ、確認するという形になる。
じゃあ話し合いとしてはもうその廃棄の、まあ、段取りというのが、まあ、だんだん見えてくるような形での、まあ、進展があるということなんでしょうか。
そうですね、
ということですね。となると、まあ、あのここで物分かりに終わって何かとかね、例えば6月14日は新月だからというふうにちょっとこう軍事的にね、あのいろいろあるんではないかということを指摘する人もいるんですが、そういうリスクはあんまり考えられない方向に今は進んでいると。
まあ、流れとしてはそうですよね。だからその辺は憶測なので、何が起こるか分からないというのは未だにあると、
はい、そしてドル円なんですが、どういうふうにご覧になりますか。
まあ、ドル円に関してというか今まあ、通商問題がこう取り沙汰されてくると、はい、まあ、関税、報復関税と関税がアメリカが関税上げると今度報復関税でこう調整を今してるんですけれども、はい、どんどんやっていくと、まあ、結局アメリカの巨大な貿易赤字を削減することが目的であれば通貨安にした方が早いので、
はい、
これがもう困窮紛糾を極めてくると多分あのドル自体の、価値を下げる方が、はい、早いんじゃないかなという形になって、割とこうモルガン・スタンレーなんかはこれから少しドル安に進むのではないかという意見が今ちょっと海外でも増えている。それはユーロに関してもそうなんです。
そうするとちょっとトップアウトだった可能性はまだあるということですね。
そうですね。でドル円に関してはちょっとお時間がないので、先週ちょっとあの、はい、サイクル分析をしているので、もしよろしければあの6ヶ月ごとの高値をつけて、はい、ドル円は動いていて、ちょうど、111円の40銭というのはトップアウトではないかということを先週解説しているので、もしよろしければ見てください。
オンデマンドでご覧いただければと思います、はい、時計の針は9時57分回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さあ、そろそろお別れの時間近づいてきましたけれども、まあ、今週来週の注目スケジュール、先ほどのコーナーでも取り上げました。あとはサッカーがロシアで始まる。
そうですね、まあ、サッカーのワールドカップがやってる時は、僕なんかもシンガポールに行った時は、まあ、日本のチームが出てる時はちょっとあのテレビ見てきていいよとか言われたりして、あの注目あるんですけれども、実際にマーケット動けば、あの関係ないので、あまりこうだからワールドカップがあるから動かないということではないので、
多少薄くなる可能性あると。
流動性は薄くなるのは確かにあります。
はい、はい、じゃあこのあたりもちょっと注目していただければと思います、ということで、ここまでのお相手は
シンプルエフェクトレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週 ECB 理事会の夜にお会いいたしましょう。
さよなら。
ごきげんよう。